神のりっぽ .org 付録 8H 神殿に関わる部分的象徴的な服従。現代宗教における最大の誤解の一つは、神がご自身の与えられた戒めの代わりに部分的な服従や象徴的な服従を受け入れられるという思い込みです。しかし神の律法は精密です。預言者たちを通して、またメシアを通して示された一期一会、一つ一つの細部、境界線のすべてが神の権威そのものの重みを持ちます。付け加えてはならず、取り除いてもなりません。申命記 4-2、 申命記 12-32。 人が神の律法の一部でも変更できる、和らげられる、置き換えられる、作り変えられると決めた瞬間、その人はもはや神に従っていません。自分自身に従っているのです。神の精密さと真の服従の本質。神は曖昧な戒めを与えられませんでした。神は正確な戒めを与えられました。生贄を命じられた時、動物、祭祀、祭壇、日、場所、時刻について細部まで定められました。祭りを命じられた時、日付、供え物、清さの要件、礼拝の場所を定められました。聖願を命じられた時、始まり方、続け方、終わり方を定められました。十分の一と初物を命じられた時、何を携え、どこへ携え、誰が受け取るのかを定められました。どれ一つとして人間の総意や個人的解釈に依存していませんでした。この精密さは偶然ではありません。律法を与えられたお方のご性質を映し出しています。神は決して不注意ではなく、決して代替ではなく、即興を許されません。神は神が実際に命じられたことへの服従を求められます。したがって、誰かが律法を部分的に守ったり、必要とされる行為を象徴的行為で置き換えたりするなら、もうその人はもはや神に従っていません。自分自身が作り出した命令の範に従っているのです。部分的服従は不服従である。部分的服従とは、命令のうち簡単または都合の良い要素だけを守り、難しい、費用がかかる、制限があると感じる要素を捨てる試みです。しかし律法は断片ではありません。選択的服従は、無視した部分について神の権威を拒むことです。神はイスラエルに対して、戒めの細部一つでも拒むなら反逆であると繰り返し警告されました。申命記 27-26、 エレミヤ書 11-3-4。 イエスも同じ真理を確認され、最も小さい戒めの一つでも緩めるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれると言われました。マタイの福音書 5-17-19。 メシアは難しい部分を捨てて残りだけ守ることを許されませんでした。また神殿に依存する律法は決して廃止されていないことを誰もが理解しなければなりません。神が取り除かれたのは神殿であって、律法ではありません。律法を完全に守ることが不可能な場合、部分的服従という選択肢は存在しません。礼拝者は律法を変更することを拒むことによって律法を損飛ばなければなりません。象徴的服従は人が作った礼拝である。象徴的服従はさらに危険です。これは人が守れなくなった命令を元の律法を尊ぶつもりで象徴行為に置き換えようとすることです。しかし神は象徴的な代用品を許可されませんでした。神殿が建っていた時でさえ、生贄を祈りで置き換えたり、祭りを木葬で置き換えたりすることを神はイスラエルに許されませんでした。象徴的なナジル人の聖願も、象徴的な十分の一も許可されませんでした。どこでもできる簡略版に置き換えてよいと神が誰かに告げたことは一度もありません。象徴的服従を作り出すことは、服従が物理的に不可能になったことが神の想定外だったかのように装うことです。まるで 神がご自身で取り除かれたものを私たちが再現して助けなければならないかのように。しかしこれは神への侮辱です。神の戒めを柔軟だとし、神の精密さを交渉可能だとし、神の御旨を人間の総意で補助すべきものとして扱うからです。
象徴的服従が不服従である理由は、神が語られた命令を神が語られなかった何かと置き換えるからです。服従が不可能になった時、神が求めるのは置き換えではなく抑制である。神が神殿、祭壇、レビ系の奉仕を取り除かれた時、神は決定的な宣言をなさいました。すなわち、ある戒めはもはや実行できないということです。しかし神はそれに代わる何かを設けることを許可されませんでした。
物理的に守れない戒めへの正しい応答は単純です。
神が服従の手段を回復されるまで行わないこと。
これは不服従ではありません。神ご自身が定められた教会に従うことです。
主を恐れ、へりくだりと抑制をもって表すことです。
立法の象徴版を発明することはへりくだりではありません。
献身の装いをした反逆です。
できる変形の危険。
現代宗教はしばしば神が不可能にされた戒めにできる変形版を作ろうとします。
過去越の生贄の代わりとして発明された聖餐。
神が定義された10分の1の代わりとなる 10% 献金。エルサレムで命じられた供え物の代わりとなる祭りのリハーサル。
実際の聖願の代わりとなる象徴的ナジル人実践。
聖書的清め制度の代わりとなる儀礼的清さ教育。
これらはすべて同じ型に従っています。
1. 神が正確な命令を与えられた。
2. 神が神殿を取り除かれ服従が不可能になった。 3. 人が実行できるように改変した版を発明した。 4. それを服従と呼ぶ。
しかし神はご自身の戒めの代用品を受け入れられません。神が定義された服従だけを受け入れられます。
代用品を作ることは神が誤りを犯したとほのめかすことになります。
神は継続的服従を期待したのに服従の手段を守れなかったという含意です。
これは神の知恵の侮辱です。
今日の服従、立法を変えずに尊ぶ。
今日の正しい姿勢は聖書全体を通して求められている姿勢と同じです。
神が可能にされたことはすべて守り、神が不可能にされたことは改変しないことです。
神殿に依存しない戒めは守る。
神殿に依存する戒めは改変を拒むことによって尊ぶ。
部分的服従を退ける。
象徴的服従を退ける。
神が命じられたことを神が命じられた方法でのみ守るほど神を恐れる。
これが真の信仰です。
これが真の服従です。
それ以外は人が作った宗教です。
御言葉の前におののく心。
神は御言葉の前におののく礼拝者を喜ばれます。イザヤ書66:2。
便利にするため、可能にするために御言葉を作り変える礼拝者ではありません。
へりくだった人は、神が一時的に手の届かないところに置かれた律法を置き換える新しい律法を発明しません。
服従は神が実際に語られた命令と一致しなければならないことを知っています。
神の律法は完全なままです。何一つ廃止されていません。しかし今日、すべての命令が守れるわけではありません。
忠実な応答は、部分的服従を拒み、象徴的服従を退け、神が与えられた通りに律法を尊ぶことです。
このシリーズと、神の律法に関する他の多くの学びは、次のサイトで読むことができます。
神の律法、 www.ryuki.org